お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記18章13節から22節と19章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記18章の学びをしていますが、新明記18章の13節から14節。あなたはあなたの神、主に対して全きものでなければならない。あなたが占領しようとしているこれらの異邦の民は、牧者や占い師に聞き従ってきたのは確かである。しかしあなたには、あなたの神、主は、そうすることを許されない。これらの国々はまさにこのことのためにこの地から取り去られました。イスラエルは誠の生ける神様の証人として召されたのです。15節から17節。あなたの神主はあなたのうちからあなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。これはあなたがホレブであの集まりの日にあなたの神主に求めたそのことによるものである。あなたは私の神主の声を二度と聞きたくありません。またこの大きな火をもう見たくありません。私は死にたくありませんと言った。それで主は私に言われた。彼らの言ったことはもっともだ。イスラエルの子らは神様の預言者に耳を傾けなければなりませんでした。なぜなら預言者たちは彼らに真実を語るからです。でも第二の理由は、預言者たちは最終的なメッセンジャー、最後の預言者である主イエス・キリストに耳を傾けるようにイスラエルの民を整えるからでした。神様はなぜ今日ご自分を明らかにされないのかと質問する人たちがいます。主イエス・キリストのご人格において、神様は文章に終止符を打たれました。神様は本の最後に終わりという文字を書かれたのです。神様はイエス・キリストにおいて言われたこと以上に、この世に対して言われることはありません。ですから私たちは神の独り子である主に聞き従うべきなのです。イエス様が栄光の体に変貌された時に父なる神様は次のように宣言されています。マタイ17章の5節。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。ですから私たちは神の独り子であるイエス・キリストに耳を傾け従うべきなのです。ですから主イエス・キリストの言葉は絶対なのです。私たちにとって主イエス・キリストは人に対する究極的で完全で最終的な神様の啓示なのです。モーセが申命記のここで言っているのはそういうことです。申命記18章に戻りますが、18節から19節。私は彼らの同胞のうちから、彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆、彼らに告げる。私の名によって、彼が告げる私の言葉に聞き従わない者があれば、私が彼に責任を問う。主イエスが繰り返しご自分が話しているのは、ご自分のことではなく、父の言葉であると言われました。例えば、ヨハネ5章の30節で、そして6章で何度か主イエスはご自分が ご自分の思いではなく、父の御心を行うために来られたと言っておられます。ヨハネ5章の30節には次のように書かれています。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。主はこの地上でのミニストリーが終わった後、父への最終的な報告をされた場所で、あの偉大な大祭司としての祈りの中で次のように祈られました。ヨハネ17章の4節。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。またヨハネ17章の8節にも次のように祈られています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。もしも神様がまさにこの瞬間に天から語りかけられるとしたら、すでにご自身が言われたこと以外のことは何も言わないと思います。神様はただ同じことを繰り返されるだけです。なぜなら、あなたや私に語られるべきことはすでに、キリストのご人格において語られているからです。だからこそ私たちは占星術に手を出すべきではないのです。未知のものを探り、将来を知りたいと思うのは人間の性がです。人には神秘的なものに入り込もうとする飽くなき欲求があります。人は空間の中で手を伸ばすだけでなく、時間の中でも手を伸ばしたいと思っています。それは神秘的な将来を知りたいからです。人々は将来について心配します。いつでも質問はこうです。明日はどうなるのだろうか。この飽くなき願いを満足させるために、異教の行進術師、妖術者、占い者が起こりました。神様はご自分のためにそれらに対して警告しておられます。これらは偶像礼拝に関連し、その起源は悪魔的でした。彼らは本当に将来に起こることを語ることができたのでしょうか。確かにある程度の正確さがありました。ギリシャ人たちはデルフィのお告げを使っていて、ある程度の正確な情報を得ていたようです。でもその情報は悪魔的でした。あのヒットラーもある種の占い師に頼っていたという人もいます。今日のワシントンでは占い師たちがにわかケーキの事業をしているという話です。どんな都市の項目別広告もたくさんの占い師たちが将来を語って金を稼いでいることを示しています。神様だけが将来を予告することがおできになります。将来は神様の見てのうちにあります。神様の御言葉のユニークな性質は、現在を超えて動くことができるということです。聖書が神様の御言葉であるという一番の証拠は、予言の成就だと思います。聖書全体の4分の1は書かれた時には予言でしたが、その多くの部分がすでに成就しています。神様は町々や国々や、偉大な世界の帝国に関しての予言を記録されました。そのような状況の下で、今日いるのと同じように、偽予言者が出てくるのです。彼らは神様の本当の予言者の持つステータスと地位を欲しがります。イスラエルはどのようにして偽予言者から自分たちを守ることができたのでしょうか。神様はその人物が本当の神様の予言者か、それとも食わせ者かを彼らが見定めることができるテストを取り決めておられます。偽予言者が何世紀も先に来るはずの御国のことを語るのは簡単なことでした。予言者エレミアは将来のことを語りました。今日エレミアの予言の多くがすでに成就しましたから、私たちは知っていますが、その予言が語られたその時には、人々はどのようにしてそれが本当だと知ることができたのでしょうか。神様はとても正確なテストを定められました。申命記18章の20節から22節。 ただし私が告げよと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。イザヤは神様の真の預言者でした。どうしてそれがわかるのでしょうか。彼は処女が身ごもって男の子を産むと預言しました。イザヤは主イエスの来られること、誕生と生涯と死を預言しました。誰かがイザヤにいつこれらのことが実現するのかと尋ねたとしましょう。彼ははっきりとはわからないが、何百年も先の話だと答えたことでしょう。実際イエス・キリストが誕生したのはそれから約700年後でした。群衆は笑って、彼らはイザヤが本当のことを話しているかどうか確かめようがないと言ったことでしょう。預言者のためのテストは、すぐに成就する地域的な状況についての予告をして、それが完璧に正確であるかどうかを見るものでした。その予告は何一つ外れてはならなかったのです。どんな不正確さも即彼らが神様の本当の預言者として不適格であることを宣言します。さて、もう一度イザヤを見てみましょう。イザヤは処女降誕を預言し、今日の私たちは2000年前の預言の成就を振り返って、イザヤが正確であったことがわかっています。でも彼と同時代の人たちはどのように知ることができたのでしょうか。彼らはイザヤが地域的なその当時の出来事についての予言を持ってヘゼキヤ王のところに行ったので知ることができたのです。アッシリアの好戦的な兵士たちの軍隊が町を包囲していましたが、イザヤはたった一本の矢さえも町に入ってくることはないと予言しました。アッシリア人たちは他の国々を征服した後、エルサレムを征服してイスラエルを捕囚にするためにそこに来ていたのです。しかしイザヤは神様がそのことについて何と言われたかを彼らに語りました。そのことがイザヤ書の37章の33節から34節に次のように書かれています。それゆえアッシリアの王について主はこう仰せられる。彼はこの町に侵入しない。またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の蜜毛。アッシリアの軍隊にいたすべての男たちは弓矢を持っていました。たった一人くらいは誰かに当たらないかなと、城壁を越えて矢を射ても、良さそうなものだと思います。しかしもしもたった一本の矢が町の中にいられたら、イザヤは神様の真の預言者としての仕事を失いました。これはイザヤが真の預言者として合格したテストの一つでした。他にもイザヤが地域的な状況を語って彼が言った通りになったことがいくつもありました。真の預言者は地域的な預言に関して 100% 正確でなければならなかったのです。さて、今日ではどうでしょうか。このテストによって現代、将来を予告することで自分は預言者だと自称している人たちは全て不適格だとされるのではないでしょうか。確かに幾人かは時々彼らの予告したことが当たることがありますが、実際は当たる時よりも外れる時の方がずっと多いはずです。彼らの予想が外れた時にはそのことを聞くことはありません。彼らの予想が当たった時にだけそのことを耳にします。今日多くの偽の予言の例があります。特定の日にこの世が終わるとか、 特定の日に教会の景挙が起こるとか、特定の日に特定の地域で災害が起こるとか、その他たくさんの予告をしている人たちがいます。もし私たちがこれら自称預言者の人たちに神様のテストを適用したなら、彼らはすぐに商売が上がったりになります。真の預言者はすべての詳細において毎回正確でなければならないのです。でも今日の教会には偽預言者に関する警告がないということをご存知でしょうか。なぜならもうこれから明らかにされるべき預言がないからです。すべてのことが主イエス・キリストの御言葉において明らかにされたのです。今日の私たちへの警告は偽預言者に対するものではありません。私たちへの警告は偽教師に対するものです。第二ペテロ二章の一節には次のように警告されています。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。私たちへの警告は、今日注意深く聞くことです。なぜなら、神様の御言葉を教えてはいない、表面的には感じがよく、気持ちの良い、とても敬虔に聞こえる声が多くあるからです。私たちにとって、偽教師に気をつけることがどれほど大切なことでしょうか。さて、申命記19章の学びに入りたいと思いますが、逃れの町を用意してくださること、所有地の権利の保護、そして立法の厳しさから、神様が無実の人のことを考慮してくださっていることが、ここでも明らかにされます。民数記35章で、レビ人は逃れの町をヨルダン川の東側に3つ、西側に3つ設置しなければならなかったことを学びました。申命記19章の本文に入りたいと思いますが、2節から4節。あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられるその地に、三つの町を取り分けなければならない。あなたは距離を測定し、あなたの神、主があなたに継がせる地域を三つに区分しなければならない。殺人者は誰でもそこに逃れることができる。殺人者がそこに逃れて生きることができる場合は次の通り。知らずに隣人を殺し、以前からその人を憎んでいなかった場合である。故意にではなく、誰かを殺してしまった人は、逃れの町に逃れることができました。それによって暴徒の行動や、その時に感情的に興奮した向こう水の親類の行動から、その人は助けられました。公平な裁判がされるまで、その人は逃れの町で守られました。神様は、逃れの町は無実の人の保護のためであることをはっきりさせておられます。神様は、事故で人を殺してしまうとはどういう意味か、実例を挙げられます。5節から6節。例えば、木を切るため、隣人と一緒に森に入り、木を切るために、斧を手にして振り上げたところ、その頭が絵から抜け、それが隣人に当たって、その人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。血の復讐をする者が、憤りの心に燃え、その殺人者を追いかけ、道が遠いために、その人に追いついて撃ち殺すようなことがあってはならない。その人は以前から相手を憎んでいたのではないから死刑に当たらない。主は逃れの町が殺人の罪のある者の保護のためではないことを明確にされます。11節から12節、そして14節。しかしもし人が自分の隣人を憎み、待ち伏せして襲いかかり、彼を撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、 彼の町の長老たちは人をやって彼をそこから引き出し、血の復讐をする者の手に渡さなければならない。彼は死ななければならない。あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられる地のうち、あなたの受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々の定めた隣人との地境を移してはならない。ここには地境が神聖であるという事実が書かれています。これは人間の所有地の保護であり、所有地に対する権利を制定しています。15節。どんな咎でも、どんな罪でも、すべて人が犯した罪は、一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。立法の要求はどんな状況のもとでも、一人だけの証人では十分ではありませんでした。もしも偽の証人が立った場合、告訴する者と告訴される者が、祭司と裁き司に代表される主の前に立たなければなりませんでした。もし裁き司たちが証言は偽りだと決定したら、告訴した者が求めていた刑罰が何であっても、その刑罰が告訴した者に課せられました。そのようにして悪は国から取り除かれました。21節。憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足。このように法には憐れみはありません。しかし主は法を基準にして私たちを裁かれることはなく、恵みによって私たちを救われます。もしも主が私たちを法によって救われるなら、私たちは永遠に失われたままです。なぜなら、私たちは絶対に立法の要求に応えることはできないからです。立法は法です。私たちは今日、法に対して何と無頓着になってしまっていることでしょうか。神様はご自分の立法を実施されます。それは、目には目、歯には歯だったのです。イエス・キリストが、罪人が許されるために、立法の代価を支払ってくださったことを、私たちはどれほど神様に感謝していることでしょうか。神様の御座は、憐れみの御座になりました。なぜなら、キリストが死なれて、主の血が御座に振りかけられたからです。それが契約の血なのです。神様はご自分の恵みによって私たちを救ってくださいました。私たちは立法を守ってきませんでした。ですから私たちは皆例外なく神様の御前に有罪です。キリストが代価を支払ってくださいました。ですから立法の要求は満たされたのです。今神様はご自分の驚くべき無限の素晴らしい恵みによって自由に罪人を救われるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。